佐藤、お前たちは俺の椿だ。勝
手、
ひどい、ひどすぎる。
どうせ食らうならランカのやつがいいっすわ。
アイくんってポケモンみたいっすよね。
おお朝倉、よくまで来たか。ほらほら、まだ番組始まんぞ。40秒で支度しな。
アイキャンフライ。
杉田智和のアニゲラディドゥ。こんばんは、暴れた数だけ強くなって怒られる杉田智和です。体は大人、心は子供な皆さん、今夜もあなたのためのラジオ番組アニゲラディドゥーンが始まりましたよ。あなた方のためですからね。文化放送の紹介の仕方が、紹介の仕方が若干古代広告になったので、後で直しておきますさて、今夜のうろ覚えディドゥーン劇場はマクロスフロンティアなのかな、まあ苦労するフロンティアの最終回でしたねはい、さて、今夜は賑やかです。隣には田中。
はい、はい、
SB 田中です。
はい、そして右斜め前には佐藤。
はい、 SB 佐藤です。
はい、そして僕の目の前にはやっぱりポケモンセンターに買い物に来た朝倉くんです。
はい、朝倉です。
朝倉くん、ポケモンセンターピカチュウのぬいぐるみ買いに行ったんです。
いやでもピカチュウいっぱいいて楽しかった
いっぱいいたんだそうか、楽しかった。いや俺も甘く見てたんでちょっと行ってみたらさ、ちょっと楽しかった。
マジです
か。なんかね、千葉県のネズミの国みたいな雰囲気で。
おっと、そうなんです、
ネズミランド。ちょっと夢があって高まる感じ。
楽しかったっていうのはどういう字を書くんですか。
こういう字ということで、以前にも来てもらったね、SP 佐藤さんとか朝倉くんにも今回来てもらいました、はいはい。まあこの3人揃う、まあ4人揃うってことはどういうことかっていう麻雀かな。
いや17個とか。
そうそうそう。じゃあというわけで今夜もアニゲラディドゥーンスタートよ。杉田智和のアニゲラディドゥーン。さあ今夜も放課後バラエティ始まりました。学校に行こうじゃなくて学校で行こうだから
でですね、うん、
しかも中学校ですよね。
そうそう一緒に学校で行きたい生徒を一人ずつ行ってい
て。生徒、マジっすか。
はい、田中。
一人ずつ。
一人
いっぱいいすぎるんですけど、
パッと思いつかんだよ。
リンコ。
おお、そうか。
あ、カオルも背がたい。
迷うだろ。はい、佐藤。
いや、もうカオルとか言われたらもう七崎って言わざるを得ないみたいな。
本当にそれでいいのか。
いや、でも片木彩子も背がたい。
そこか。朝倉君は。
僕は霞です。
霞？
ポケモンの。
そっちの。
それ、あ、そこか。まあ今は豊口さんのやつですけども。あ、そこか。なるほどね。
へそか、へそがいいのか。
よしよしよしよしよし。というわけでね、食い改めまして、こんばんは、杉田です。
はい、SP 田中です。
SP 佐藤です。
朝倉です。
はい。そうだな、放課後一緒に過ごしたいって、頭の中にこう、ブーンという感じでいろいろ考えた結果ね。
こんなざまになりました。
そういうことになりました。はい。杉田、お前の言ってないって？バレた？なんだと思う？なんだと思う？ん？
怖っ。なんだ？
僕だったらあれだな、キャラは、ルキアは、まあよく言うので、マジ派かね。もちろんいいんだけども、はいはいはい、僕はもうちょっと尖ってみようかなっていうところ
で。学校ですもんね。
そうそう。学園といえば。
学園。
ん？
友よじゃないですか。
正解だよ。ほら、なんて分かったの。
分かりますよ、
それ。わざわざ、女神マガジンかなんかのおまけのポスターを高い額に入れて、
う
ん、
そうそう。
手洗い場に飾ってあるんだけどさ。
あれ、うん。俺があげたんでし
ょ。そうそうそう。
友よの。
しかも、写メール送ってきましたよね。
あれひどいだろ。
素晴らしい、
ね。未だに携帯には友よがくっついてんだけど。何度中村に、おいお前、それはお前の出てない作品だって。あったんだけどね。そんな中村と、この間、田中くん、僕、中村3人でね、うん、マクロスフロンティア見に行ってきた。
行
っ
ちゃいましたね。
うん、席予約してね。書き読んで、真ん中に中村、うん、左に俺、右に田中って。俺と田中が中村の翼だよ。
誰がうまいこと言えと。
たまんねえぜ中村よ。
落ちる落ちる、太陽の光で溶けて落ちる。
ああ、どうしてこんなこと。
そして中村がやっぱり言ったの。おい、三人いるからよ。ポップいくつか。
ポップやん、ね、
ポップいますか。じゃあポップ食うかお前ら、貧乏人のお前らに俺が買ってやる。ざけんなよ。
いい人
だ。俺と収入あんま変わんねえだろって。さあどうかな。うるせえバカって言って。でもちょうだいって言って。あ、店員にポップって言って買うのかなって思ったら、塩味くださいって。ポップって言えよって思いながら。そしたら最初俺一人で抱えて食ってて、隣で中村が抱えて食ってたら、中村がこう、田中にこうシュイってあげるの見ててね。あ、優しいなと思って。でも徐々にその光景が頭に来たから、田中にこう俺のポップを投げつけて。
ちょっとちょっと。
そしたら中村が俺にポップ出してきたから、いや、お前からの施しはいらん。
めんどくせえ女みたいになってますよ、次
の。見るたびに、だって中村が、おい、今、ガヤで喋ったのお前だろ。お前の声目立ちすぎるんだよ。
チェックしすぎですよ。
隣でアウトがクスクスしてるのも面白すぎました。
あそこだろ、シェリルに向かってアウトが、うん、いいのかよ、そうそうそう、あんたみたいなやつがホイホイと出てきちゃって。
いいのかい、ホイホイついてきて。
あそこだろ、お前が面白かったの。じゃあ行くよ。普通歌行きましょうかね。はい、普通歌こちら。あ、これ、お、これ匿名だな。はい、行くよ。杉田さん、ゲストの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、ボーダーブレイクというゲームにハマってていいですよっていうやつなんだって。
うん、
ロケテの時ちょっと横で見てたんだけどさ、うんうん、やっぱ楽しそうだね。タッチパネルでっていうのは本当に、うん、ロボットを操作してるみたいな。で、一説によると、ディドゥーンクロスが、その画面を拭いたり、ボタンを拭いたりするのに役に立つらしいんだ。
う
ん、
おー。
うん、なのでボーダーブレイク勢の皆さんにもディドゥーンクロスな。そのうちなんかパステルピンク色のディドゥーンクロス2っていうのを作るかもしれない。
おっと、俺の大好きな色。
なんか違うもの吹くなよ。あと以前杉田さんが、他の番組でネタにしていたブリキ1の対戦大会を大久保アルファステーションで12月30日の16時から18時に行います。ブリキの大会、みんなジャック・デュガリしか使わないとかね。
宣伝しても人来ねえだろ。
誰か、誰か流行乱舞決めてきて。
しかし見たい。
二代目ミスターからってね。坂崎亮だ。
坂崎亮。
そうそうそう。ねえ。じゃあもう一枚行きましょうかね。はい、続いてこちら。ディルンネーム、サイコパスプラスさん。うん、危ないな。
あ、ギリギリですね。
あ、この以前の第2回の放送で、そのディルネームスヌージーさんがおっしゃっていたカタカナパスワードは、コナミ、ワイワイワールドの最強パスワードです。
へ
ぇ、うん、へぇ、そうなんだこれ。ファミコンのカセットってカセットに穴が開いていて、そこに紐を通して持ち運んでいました。全くいい時代ですな。だからなんだと言われればそれまでだ。面白いな、その気分。ねえ、そういうことらしいですよ。はぁ。え、あれをこう、そうだ、なんかに紐で下げられるんだけどね。
うん、
任天堂様のゲーム機とかってやっぱり尖った部分を全部廃止してて、
あ、
遊びやすいようになってんだけど、でもゲームキューブって落としたらきっと小指が破裂しそうな。
本体全く
関わってますね。
でも本体はめっちゃ頑丈だから、
うん、あれゲームボーイ爆撃にも耐えますから、ね、
あのデロデロの先生がさ、
はいはいはい、
河原かなんかで落としたゲームボーイが普通に動いたって。
そうそう、ピコピコ少年面白かった。
超面白かった。先生俺と同い年だきっと。
そうそう、多分これ世代過ぎたの同じじゃないか、う
ん、だって歩んできた道が全く一緒なんだもんだって。
いや、あの人相当なゲーマーでしたね。
うん、素晴らしいよね。ほう、今でも駄菓子屋ゲーセンに帰ったら SNK の昔のタイトルのあるゲーム。そして遊んでるうちに地元の友人がやってくるみたいな。それそれそれっていう、ね、食ってた駄菓子もまんま一緒。そう、
懐かしいな。
今度ピコピコ少年また読もうなこれ、
はい、
じゃあもう一枚ぐらい行きましょうかね。杉田さん、ゲストの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
この間 PS2 版のドラクエ5をプレイしていたんですが、敵がアストロンを使ったので、3ターン待つのめんどくせえなと思い、逃げるを選択したんですが、鉄の塊となったモンスターに回り込まれました。鉄の塊が回り込んでくるのは理不尽だと思いました。ちなみに甘神をプレイしてみたらハマってしまい、20時間ぶっ通しでプレイしていたら、七崎さん攻略中に突然コンセントから火が出ました。
おい。
七崎さんの僕、かっこ主人公を思う気持ちが人となって現れたと信じています。いろんな意味でかなり焦りましたが。
タコ足配線ダメ絶対。
ダメ絶対。
タコ足配線やめましょう。昔の CM あったけどね。うん、そりゃそうだよって、その画面のタコ足配線があまりにもタコ足すぎて。そりゃ電源爆発するわね。関東電気保安協会の。
よく覚えてます。
うん。あったあったあった。
あったな
ぁ。お前、スパークさせたのか？長崎攻略中に佐藤。
いやいや、スパークさせたのは僕の煩悩だけですからね。そこだけで十分ですよ。
ありがとう。気持ち悪い話。はい。朝倉くんは甘神はやってないんだよね。
やってないですね。
ほんと？ギャルゲーってやる？
ギャルゲーは昔は良かったんですけど、うん、まあ青春ですよね。
あれなんか自分はもう一つ上の青春に行ったみたいな。
そんなことないだろう。なあ、
はい。う
ん、だおすすめはトゥーハートかな。
トゥーハートはよくやりました、
ね。本当。後輩のこの声がほらピカチュウと同じ声だから。可愛いよ。
そこは。うん。そこから攻めさせるのか。
うん、どうなのピカチュウの電撃は。
ピカチュウの電撃は気持ちいいです。
はい、というわけでたくさんのメッセージありがとうございました。引き続き濃度の濃いメッセージお待ちしてますよ。ああ濃すぎ、もう濃いのちょうだい、謝れ、イデアスノリに謝れ。ではここでね、前回突然当日に歌えって無茶ぶりが来て、なんかこうオロオロしてたら新女神転生2と旧約を、うん、つうかファミコン版の2を間違えて昔の2間違えてさ、うんうん、すっかり頭が混乱して聞いた確認した自分が一番許せなかったそんな気持ちでだってストレンジジャーニーやってたら、うん、アンノウン状態の鬼が暴れまくりが来てなんかドキュンドキュンドキュンドキュンってダメージを食らってね、5回連続攻撃で全滅したはず。
死にます。あれは
あんなドキュンドキュンやられて頭来たからさ、ドキュンハートかけるぞ。
あ、
うん。じゃあね、アニメ海猫の鳴く頃に挿入からいいのかな。
はいはい、
ドキュンハート。私が少年時代から未だにハマっているゲームをプレイしつつしゃくれながら紹介していくショーナル。さて皆さん準備はいいですか。
はい
はい
結構面白いじゃないか今夜紹介するゲームは、スマブラ64、ニンテンドーオールスター、ダレラントスマッシュブラザーズです。はい、あーもうスマブラ面白いな。というわけでね、ニンテンドー64ゲームとして発売されたこのゲーム、ニンテンドーが誇る有名なゲームの登場キャラクターがたくさん登場し、ぶん殴るっていう、
うん、
すっ飛ばす、ぶっ飛ばすっていう、うん、アメリカ版の CM が確かやばかった、
ね、あ、やばいですね。
スマブラの俺なんかで見たことあるんだけどさ、
あの何でしたっけ、うん、マリオかなんかがハンマーで思いっきりぶったたきまくるや
つ。そうそうそう、スマブラのすごかったぞ、ガチで争ってた。
ガチでなんかすげえいいローキック
バーンって入れる
んで、ヨシーがなんかすげえいいローキック入れて
でっていうでっていう
そうそうそう、
ひどかった。いや可愛いなんてもんじゃない
ですよ、可愛いなんてもんじゃないですよ、ほんと
ほんと。あのテレビチャンピオンのゆるキャラ王選手権並みのなんかこうバトルロワイヤルがね
ここは確かみんな目が濁ってるんですよ
発音がいいんだよ、ピカチュウっていうの。だって他だってマリオ、
マリオ、
ヨーシ
ー、ピカチュウ。
ちょっと長いからだよね。
誰おすすめ？おすすめ使いやすいのはフォックスとか。
じゃあフォックスで。
ピカチュウ。
やっぱピカチュウの言い方が面白い。朝倉くんがピカチュウで、俺がサムスアランで。佐藤が
フォックスです。
フォックスで、
カービィ。
なんでカービィなんだよ。
カービィは何でも吸い込むんだね。
まあね。
痛い痛い痛い痛い痛い。
ほら、ほら、
サムスなんか爆弾降ってくるけどな。
クソったれ。
これ、なんかビーム。
おっ、危ない危ない 危
ない。痛い痛い痛い痛い痛い。
じゃあ俺も。ピカチュウの電気痛えな、これ。よいしょ。
あれ、実はカービィです。
ちょっと。
まあ実は若干声が違うけどね。
吹っ飛んだ吹っ飛んだ死ね。
シャージショット。
残念、カービィは空を飛べる。
痛い痛い。やって
くれ。違うのが。
俺のチャージショットでフォックスが飛んだ。チャージショット強えな。
あなんだ。落ちる落ちる落ちる。おお。
じゃあ朝倉君の動きがちょっと。いいね、やっぱり。
あれっすよ、やっぱり友達多いやつはスマブラうまいんですよ。
俺はいなかったのか。
いってってって
あ、ちょっと、ちょっと、またホックス落ちる。
落ちるがいい。
おう、うわぁ。ちくしょう。
いたってって。
よし。落ちる
あった。
また落ちた。
よし。
これはひどい。
どうなった？
おぉ、そう
です。
あぁ、俺落ちてるし。
俺も落ちた。ピカチュウと。
サノス。
あ、いたいたいた。あ、いたいたいた。あぁ。あぁ。
やった。
ゲームシャツ。
これだから友達多いやつだよ。
これだからリア充は。
最近の朝倉くんのピカチュウライフはどうなの？
いや、リア充ですよ。いや、ピカチュウ。
なんで言い直すんだよ。なんでピカチュウなんだよ。
リア充って言いました。
はい、リア充ならぬ、ピカチュウの、朝倉くんが1位になりました。僕の寒さ吹っ飛ばされましたね。はい。これはやっぱ4人でやると本当盛り上がるな。
面白いですね。
スマッシュブラザーズ面白いね。うん、はい。ということで今夜は、スマブラ64、ニンテンドーオールスター大乱闘スマッシュブラザーズを紹介してきました。Wii にてダウンロードしてできるんで、ぜひみんな遊んでくださいね。ではここで一曲。そんな、リア充もとい、ピカ充の、朝倉くんからのリクエストです。はい。
はい。猫耳モード。
のアリエラ出る。
私が町長です。
はい、このコーナーではリス ナーさんの人生に多大な影響を与えた、またはあまりにインパクトが強くて未だに記憶に残っている、そんなアニメ、漫画、ゲームのセリフを募集しています。では、リスナーさんのメッセージ紹介していきましょう。ディルネームハタチさん、皆さんさよなら。これは絶望放送に送りなさい。私が影響というかトラウマになったセリフが、ボボボボボボボに出てくるサービスマンという、まあ、全身に布をかぶった変態ね。
お化け。
そうそう、ナレーターと同じ声ね。はい、で、その言動、サービスだ、見ておけっていうね。まあ、それ、アニメ夜7時ぐらいにやってたんだけど、まあ、下半身をね。絶望した。これが原因でボーボーは見せてもらえなくなり、絶望した。まあね。最近、ボーボーのゲームとかもすごかったよ。だって、ただなんかジャンプするだけでボーボーが、ドゥッって言うんですよ。ドゥッって言うんですよ。そんなに叫ばなくてもっていう、ね。いや、でもそういう作品だよな、ってね。小安さんが無限に輝いてる。やっぱでも全般的にいい声が大変なことになる番組なんでね。ほんと面白いわ。
杉田さん何の役でした？
オーバー。
オーバー、オーバー。
うん。オーバーの、ゲージが溜まると魚雷があるんだ。
そうです、
魚雷が。魚雷になると違う人になるから、俺の出番はなくなるんです。あれ？ね。そうそうそう。アニメ版のボーボボのさ、始まった当初の2話か3話の次回サブタイトルが、はい、その、次回、ボボボボボボボ。バババババババ。畑真剣ってやつがね。ほんと面白い。今見てもほんと爆笑するぞ。ほんとに。じゃあ次行くぞ。あ、これも匿名だ。杉田さん、いたらゲストの皆様、ディドゥーン。
ディドゥーン。
そんな気持ち悪いですよ。しないよ。
しない。
僕の人生に影響を与えた一言は、ドラミちゃんの、そんな夢みたいな話嫌いなの。お金は自分で働いて儲けるものよ。です。この言葉を聞いてから働こうって気になりました。何でも叶えてくれる未来のロボットが言ったからこそ、こその言葉でした。
辛辣。
ね。
深いです。
タラちゃんの、カツオお兄ちゃんみたいにはなりたくないです。あれもきつかったな。
さりげない人の言葉、ぐさりときますね。
そうなんだよね。ドラミ。ドラミ！
ドラミね、怖いんだよな。
うっかりしちゃったなって言いながらね。うっかり殴られちゃったみたいなね。
焦点あ
った。ではもう一枚ぐらい行きましょうかね。はい、ディドゥンネーム、伝説の木の下で中村さんに告白されて PSP を落としてしまったオンハチハチさん。
投げ、
はい。俺と伝説になろうって。
流行語になりそうですね。
やばいわ、あれ。
あれはやばいっすね。
かっこいい。うん、はい、杉田さん、SP 田野さん、ゲストさん、こんばんは。
こんばんは。
最近のゲームで印象に残った一言は、ドキュメキメモリアル4のうさぎさんの、爆弾なんて爆発させちまいってんだよねです。堂々とシステムに触れるうさぎさんに思わず笑ってしまいました。他にも、噛み切ってやるぜとか、リモールと楽しかったよなど、どうやら開発スタッフの中にジョジョ好きが混ざってたんです。ところで、SP 田中さんはサウスタウンでギースと派遣争いをしていませんでしたが、ミスタービッグだね、これね。
ミスタージャンプできない頃のやつですか？
そうそう、ちょっとだけ足腰が弱い、ね。うん。いつも座ってばっかりだったから、ね。
あいつ弱いですじゃないですか。
いやいや違う違う。後に強くなる。
後に強く。神クラスになるんですから。
後に。
やばいぞ。だって、あれだ、SVC カオスじゃなくて、
ネオジオ。ルコロシアムですね。
そう。場所。
場所で。
あのミスタービッグは最強キャラ。
最強です。S キャラを超えた神認定されてましたから。
あら、やばかったよ。
やばかった。
何使ってた？バトルコロシアムが。
僕、もう趣味で使ってたんで、うん、シェルミーとか入れてました、
ね。ああ
一応ビッグも候補に入ってたんですけど、うん、その時はもうその強さまだ気づく。
ビッグなんかダブルラリアットみたいにさ、そうそうそう、スピニングランサーで回転するのがすごい強かったね、あれ。そう。
いや
ビッグ強ギャラだった頃があるんだぜ。
生き攻めがマジ辛が
いいや、きつい。
地面ぶったたいて、実際火起こした
り。違う違う違う。ブラッシャーって言ってました。今日も確か中村と話したんだけども、
はい、
ジョン・クローリーのセリフが、竜子の剣1だと多分誰かの金役なんだけど、すごいやる気の声なんでね。うん、エガスマーシかかってきろみたいな感じだったのに、それがね、竜子の剣2になった途端にね、かかってきろエガスマーシ中村の再現するジョン・クローリーがマジで面白い。あいつ1の時あんな爽やかボーイだったのにって、ね、あいつ2になったら急にタフガイになりよって。なんてあったな。そうそうそう。
難しい。
ええー。そのうち、竜子の剣やりたいな、これな。
あれ、確か、通常攻撃で、
うん、
覇王昇降剣とか消せるんですよ、
ね。あ、パンチだよ、
パンチ。パンチ。
ズカーンって消すね。
タイミングで消せるっていう。
そうそうそう。でもこれ、ドキュメモ4でウサギと戦えるんだよね。
あ、そうなんですよ。ドキュメモ4俺買ったんですけど、うん、っていうか、 幼馴染み、おすすめです。
うん、
まあ、うさぎさんについても幼馴染公約してくださいとしか、あと、今俺は、長村さんのお姉さんを公約します。
お前言ってたよな、マクロスフロンティアの劇場公開の時に、はい、あの、ご飯食いながら、急におもむろに田中が PSP 取らして、中村にニュってこう見せて、ドコブロさん、あなたのお姉さんは今、俺に夢中ですよ。
一度行ってみたかったんです。
うん、そしたら中村が、おい、どうリアクションしていいかわかんねえよ。
ドヤ顔が。
そうそう。だって、ちょうど中村さんのお姉さんが俺に誕生日プレゼントを持ってきたところですよ。
うん、そうそう、
そりゃ見せざるを得ないでしょ。
でもエンディングは、姉貴になんかやるかって、俺と伝説になろう。
すごい。
すごすぎる。ほんとすごすぎる。はい、じゃあもう一枚いきましょうかね。ディドゥンネーム、フクロウさん。杉田さん、SP 田中さん、SP 佐藤さん、朝倉くん、はい、いつも、こんばんはーん。
こんばんはーん。
こんばんはーん。いつも楽しく聞かせてもらっています。自分の人生を変えたセリフですが、ロトの紋章の第6巻、キラが幻魔剣を習得した後、霧の中へ消えていく里のみんなと逆方向に歩いていくサーバイン。キラが、サーバイン、みんなと方向が違うぞに対して言ったセリフで、他の者が戻っていくのは天国だ。だが俺は。です。この悲しくもかっこいいサーバインのセリフに思わず、サーバイン叫んでしまった当時を思い出します。その後のキラを大きく変えた一言でもありますが、あ、自分の人生を変えた一言でもありますって、
うん、
やっぱさ、地獄に行くんだよそれが、うんうん、お兄ちゃん魔剣ネクロスに囚われちゃってさ、
そうそう、
辛かったんだよね。後に幻魔剣っていうのがその呪われた武具を装備できるようになって、切りつけた傷が治らないんだよね、幻魔剣で傷つけた傷はね、うん、そうそうそう、恐ろしい剣だろ、う
ん、それ死んじゃいましたもんね。
そう、うん、そう、あのお姉さん死んじゃったからね。
そうそう、俺ヒロインだと思
う、ルナグレアね、
びっくりしましたよ、
うん、そうだよね、うん、ルナグレアの若い頃の話が可愛かったね、あれ騎士団に入った頃の話、番外編なの。
そうなんですか。
そうそうそう、
それまでチェックしたいな、
うん、アルス君だしょ、アルス君は分かってるなっていうの、ね、僕はさっきのドレスも好きですってやつがね、ほら大人の女にまず憧れちゃったアルス、もうね、しょうがない、誰もが通る道、
通る、
そうそう、シンジ君とミサトさんみたいなもんだけど、あそこはちょっと若干屈折してるから、
ちょっと犯罪の匂いがしますね。
若干屈折してるけどな、うん、
しかし狂気の沙汰ほど素晴らしい。
うるせえよ佐藤。佐藤、お前はどうなんだよ。
いや、何ですか、
お前は年上キャラっていいの。
僕年上キャラがいいですね。
本当、
年上キャラをこう、うん、堕落って書いて落とすのがいいですね。
って言ってゆかなさんに落とされたのお前だろ。
僕はまだ落とされていない。
こいつ S 気取ったド M ですから、ね、
待て待て待て、
ゆかなさん呼ぼうぜ。
やめてください、
ゆかなさん呼んできましょう。
この辺にピザハットのピザいっぱい仕掛けとけばそのうち来るよ。、うん、あのピザハットってほらアニメファンちょっとアニメに優しいじゃない、ワンチャンスアニゲラとでも組んでくんねえかな。
いろいろコラボしてますからね。
普通になんか春日か銀玉でって言われそうな気もする。
そこはアニゲラで。
ディドゥンピザ。ゲームしながらお前らピザ食うでぶ、ほんとに。
ピザをコーラで流し込めや。
そう、俺ピザ大好き。ピザハットのピザとあの横についてパクチキが大好きなの。パクチキの、つまりチキンの皮をピザの上に乗ったピザがデフォであるとかね。生地の中にあの揚げたあの、チキンの皮が乗ってるとかな。
新しいです。
あとアンチョビね、アンチョビがデフォルトであるピザが欲しいんだよね、バジルソースで。
いいですね。
そうそうそう。でも特うまプルコギって言って一回ニンニクの麺になったけど、俺はやっぱニラの方が好きなんだ。
おー、
うん、うまいんだよ。大学の時初めてまあ、シュイチ君って友達にて、シュイチ君家に行った時に、なんか裏若なんかに住んでて、途中になんか西川口の前を通ったら、昼間でもチッカチッカ、おい、眩しすぎたぞって言って、ああ、すぎた、あそこはなって言ってね。よくわかんなかったんだけどさ。その後、シュイチ君が、シュイチ君が、おう、ピザ食おうぜって言って、え、俺の地元にピザ屋なかったよって。そしたら、その時に韓国風プルコギと、カニエビマヨキンをこう一緒に食ったんだけど、すっげーうまかった。どっちもマヨネーズソースだったんだけど。
それでピザが好きになったって言ってましたもんね。
うん、そう、そうそうそう。
なるほど。
それでは引き続きあなたの人生に当たったセリフ、記憶に残ってくるセリフ、そして思い出に残ってるピザ、お待ちしています。
ピザ。
杉田智和のアニゲラディドゥーン。アニゲラマイスター。このコーナーでは番組が出すテーマに沿ってリスナーさんのおすすめ作品とその歌い文句を募集しています。今回募集していたテーマは海にまつわる作品です。マイスター諸君、 よろしく頼む。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
どうした？
イノベーターピーが手についてきましたね。
あ、そう？でもガンダム VS ガンダムネクストのあのティエリアの能力がさ、確かイノベーターの能力があるみたいなね。イノベーターってあと2人しかいねえじゃねえかよ。
中村さんが愚痴ってました、ね。
あいつよ、神やよって言
いながら。中の人は。
ティエリアって言ってとお願いだから。そういえば、あの、神谷さんのライブに、うん、あの、海野先生と田中と俺で、お祝いのお花を送ったの。
はい、
そしたらその返信のメールが来て、スイタ君、本当にありがとうなって。田中、本名ね。田中君の、あの、アドレスを知らないから、ありがとうって伝えておいてくれよ。本当に嬉しかった。っていう声をティエリアの声で再生したら、たまんなかったね。すっごいテンション上がった。
俺も同じことを考えてました。
すっごいテンション上がった。
この二人は。
うん。ティエリア可愛いじゃん。
可愛いじゃん。
うん。じゃあ、どんどん紹介していこうかな。今回海にまつわる。海が呼んでいる。佐藤、海は
海。やっぱ、ナディアですかね。
おぉ、今日 CD 持ってきたもんな。
持ってきましたよ。
うん。あれ、朝倉くんは海。
海は、黄昏っていうゲーム知ってますか？
知ってる知ってる。あの主題歌が好き。てってってってくれってってやつだよね。
あれは最初にやったゲームですね。
あ、本当？
アッチ系の。
アッチ系の。PC ゲームな。PC ゲームって
言
うな。
PC ゲーム。
PC ゲームな。ヒロインがちっこすぎて、なんか主人公との身長の対比見たら大変なことになるんです
よ。おぉ。
でも曲すごいかっこいいね、黄昏。俺何回も聴いたもん、曲だけ。
え？
歌もかっこいいし、サントラもいいの、劇中にかかる。なんかおまけでさ、あれ、確かあの、傷跡の時もそうだったけど、あの、開発人が適当なこと喋るやつあるじゃない。
ああ、はい。
ダメだってやつかな。マニアも、もう逃げようかなーってやつかな。あの、黄昏の時のあの、ダメやマニアへんってやつかな。黄昏の時はなんか刑事物だったけど。
ああ、覚えてないですね。
あったあった、そういう特典物みたいな。
よく覚えてらっしゃ
る。いや、曲すごい。じゃあ行くよ。じゃあどんどん紹介していくね。
はい。
ディドゥネーム、畑内さん。私がおすすめする作品は、ボボボボボボボです。ボボボボボボです。ボボボボボボです。
考えました。
これ、海？
海？
うん。ギャグ作品なんですが、っていうね。主人公ボーボーの必殺技で一番好きな技は、紅茶の美味しいラーメン屋です。って。あー、キャストが豪華。あー、なるほどね。海？
海？全く疑問。
多分あれだよ、あの所天之助の色が海みたいな色してるから
所天之助、まあ微塵たりとも海とは関係ないと思います
けど、奴ら突然海に行くだろ。
うん、
お茶漬け星人っていうのが俺一番好きなんだ。
お茶漬け星人、
うん、お前らお茶漬けは好きか。ブサイクな顔で茶碗に顔が書いてあって手足が入ってる。声が檜山さんだ。最高でしょ。
それは笑う。
最高。でも檜山さんに聞いたら、お茶漬け星人ですよねって言った。おう、ああいう役だからな。ああ、わざとかっこいい声出した。でも、お茶漬けビームの時は声高いんだよな、と思って。お茶漬けを好きかって言って。お茶漬けビームって言って。すごかったよ。うん、それを解説する檜山さんがまた面白かったんだけどね。ボーボーはいいよ。じゃあ次行くぞ。ディドゥンネーム、ホニャララと申します。これなんだろうね、これ。これなんて読むの、この記号は。
これは、ちょっと、読むにはあれですね。名乗しがたい。
スイタさん、SP 田中さん、ゲストの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
海にまつわるゲームということですが、ゲームボーイのネイビーブルーというゲームが一番印象に残っています。いわゆる潜水艦ゲームというやつで、自分で複数ある戦艦から3種類選び、8×8 マスの中に配置して、お互い交互に弾を撃ち合い、相手の船の場所を探り、全部撃沈させた方が勝ちというゲームなんですが、とにかくコンピューターが強く、ステージ2すら引けずゲームを投げた記憶があります。ていうか絶対、コンピューターに丸見えです、こちらが。中盤から100発100中になりますからね。当時はケーブルを使って対戦することもでき、学校で結構流行っていました。って、はあ、サイコロの5の目みたいな弾を打ち出す一番大きな範囲を打てる弾をサテライトキャノンと呼んでいたのは自分の学区だけだった。サテライトキャノン。
でかすぎ。
うん、懐かしいゲームですね。
ネイビーブルー。はあ、レイニーブルーはどんな秋だった
の？でもやってましたね、僕も。
やってた？
やってました、そのゲーム。あの、タイトル言われて、あ、そういえばこんなゲームだった
の？潜水艦が後ろにあって、ひげ吐いた艦長みたいなのが、こう、目の前にいるジャケットのやつだっけ？
あ、ジャケットまでは分かんないですけど。
違うか、それじゃないか。
そう。とりあえず、なんか、縦にしたり横にしたり、船を配置するんですよ。うんうん、
はい、
で、お互いにこう、弾を撃ち合うんですけど、うん、 CPU の強さ本当言われてる通り尋常じゃないです。
本当。
なるほどなるほど。
だいたい一発ヒッ当てたら次上行くか横行くかって推理するんですけど、奴ら一直線に船を一進していきますから。
明らかにこっちが全部分かってんじゃねえか。
あれって。
あれだよね、あの佐藤と俺がどうしてもパチスロを見に行きたいって言ったあの潜水艦のやつ。
あ、2027っていう。
そうそうそう。
すごい声優さんたちが頑張ってますから。で、僕が杉田さん連れて行ったら。もう速攻で最初のビッグでエンディングまで行ったっていう、
うん、そうそうそうそう、すげえ面白かった。
そう
スロットなのにね、めっちゃストーリーがしっかりしてて、きっともっといっぱいやりたいことあるんだろうなと思いながらね。
あれの続編で出ちゃいましたからね。
続編
2027
うちに行こう、うちに行こう、うん、俺スロットよくわかんないけどそうそう、パチンコのなでしこが全然開かないんだよどうしても打ちたいんだけどさ、なんかパチンコ屋さんっていつもいっぱい人がいてみんなタバコ吸うからさ、
そうですね、
くっつらいんだよ。
今マクロスも出ましたからね。
あ、そうなの、
超時空要塞マクロス、すごいです。もう7月みんなガチャガチャガチャガチャやってますから。
あ、本当に。
あ、ゲームとして出るまで待ちましょう。
そうだよね、うん、あでも聞きたいな、ユリカ
そうか、
僕はゲームボーイで一番遊んだゲームはあのミュータントタートルズのアクションゲームだね。ミニゲームで射的ゲームっていうのは、タッタッタッタッタってめちゃ、あの、すごいノリノリな曲がかかってね。なんか、黒いバルーンみたいなのが出てくるんだけど、それを撃ち落とすゲームがあって、それすごい得意だった。ミュータント・タートルズってアニメ版ってさ、あの、あれラファエル、ラファエロかなんかが、の紹介がクールでホットなっていうね。お前、無人島
やったんなんか、なんか、
うん、
趣味は喧嘩のクールワイルドと同じような
。そうそうそう。最新版のミュータントタートルズのアニメ見てねえんだよな。確かレオナルドがカッキーなんだよ。
え、今やってんすか？
なんかね、2年そこいら前にやってたん
ですよ。マジっすか？知らなかった。
そう。じゃあ次もう一枚ぐらい行きましょうかね。はい、こちら。リルンネーム、ダンディライオンさん。海に関する作品ということで、瀬戸の花嫁をおすすめしたいと思います。テンポのいいギャグ、人気をラブコメディで、ヒロインの女の子たちはどの子も可愛い。ところが、何よりも際立つのが、瀬戸内組のマサさんがダンディで、無駄にかっこよかったり、源田鉄章さんの演じるルナパパが、ターミネートと吐き捨てたりと、男たちが活かしてる点です。って、
いやー、面白かったっすね、これ。
そうなの、うん、瀬戸の花嫁見てた佐藤。
僕はちょっと、杉田さんの番組見てたんで。
あ、裏番？
裏番でちょうど、あれが入ってた、春日が入ってた時期です
。あそうなんだ。
そうなんですよ。ちょうど被ってたんで見てなかったんですよ。
ああ、朝倉くんは？
俺も春日派ですね。
ああ、そうなんだ。その現実は辛かったな。すいません、瀬戸の花嫁さん。
すいません。
春日、春日誰好き？
俺は春日です
よ。あ、そうなの？朝倉くんなんで好きなの？どういうとこ好きなの？
どういうとこ？
春日の。
よくわかんないです。
ああいうなんかこう、人を振り回すのが好きなんだ。
そうですね。
あれ、朝倉くんだっけ？
はい、
日記に春日の。
あ、ちょっとちょっとちょっと。
あれだっけ、朝倉くんだっけ。
俺も書きましたし、何人か。
何人って、ま、周りはどうなってるの。
ダメダメダメダメダメ。
今多分すごい勢いでなんか大切りが出たと思うんだけどね。あれ何だったの。
あれは
あれだ。あの台湾かなんかのお土産になぜか春日によく似たラベルが貼ってあったっていう。
そうですね。
その時になんかそのレスで返した時でやつ。
そうですね。
うん。
あのね、そういう時はちゃんと
うるせえよ。それも大喜利だもん。
これもダメか。
ダメだろうな。多分絶対ダメだ。はい、行きますよ。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。さて、次回からは、テーマを変えまして、冬にまつわる作品です。はい。海だな、今回は冬です。
冬ですね。
季節的なもの、そこから作家さんが言うには連想して、雪とかさ、いろいろあるわけじゃない。ね。核の冬がやってくる。
そっちの冬。
いろいろあるわけなんだ、ね。そういう冬の作品について、マイスターたちからのおすすめの作品、そして歌い文句を募集しますよ。というわけで、アニゲラマイスターでした。では、ここで一曲お届けしようと思う。SP 佐藤よ、曲の紹介を頼む。
はい。不思議の海のナディアより、ブルーウォーター。
見る前に私 のアリゲラギルーン。
ワンチャンスありますよね。
はい、いつも言われます。
ワンチャンスありますよね。ここで罠を踏まなければ。
まだワンチャンスありますよ。
脳筋の罠、脳筋の罠。
ノーライフキング。脳筋の罠が強いんだから。人獣が消えるから。
消えちゃいますね。
バージョンアップ後バーミリオンなんか安定したね。
もう安定しました
。どの種族もかなり戦えるようにはなってる。相変わらずマッシュが使ってるんだけども、まあ、一度人獣とかも触ってみたいな。ファイナルファンタジーもやっぱ好きだから、あれ浅村が不死だよね。
不死ですね、
でもなんか百姓してさっさと買いたいって
そうですね、最近光が増えてきたんで、
そうなんだよ。
なるほど、
だって不死のデッキで光持つ人増えたからね、大変だよ。案外同種戦がデッキによって優劣がすごいはっきりついちゃうから、みんな頭きて光持っちゃうらしいんだけどまあ同族狩りは仕方俺は嫌いだけどダメとは言わない。ただあのアルティメットスペルとかあの、必殺技の空打ちはやめような、
もう本当にやめような、
空打ちしたゲーセン探し出してワンちゃん一緒に行こうよタナ。
怖い。
今から一緒に
これから一緒に炙りに行こうかって言って、あのまあ、 あの、ローストビーフから上手に焼けましたって言ってバカ言うな。行くぞ。はい。この中では、ここでは、日常の中で絶望的な状況に陥ったとき、活路を見出せるかどうか、それを、みんなに聞いてもらうコーナーです。はい、絶望ばっかりしてないで、光求めて、このコーナーに送ってきてね。光を求めてってね。ワンチャンスありますよねの曲が、そのうち、水木さんのテイクはチャンスなんだけど、あの、FF5 の光を求めてそろそろ変わるんじゃないかなってね。光を求めて、ってやつがね、ってやつがね、あの曲好きなんだよね。あれとやっぱりあの第三世界になった時のあの絶望的な曲がいいね。その悲しい曲、タララタラララってやつがね。その仕掛けをサントラ持ってこなきゃ。じゃあ行くよ。ディルンネーム名古さんは最高ですさん。はい。紙に返しなさい。
またこいつか。
杉田さん、SP 田中さん、ゲストの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私は最近リアルタイム甘噛みというものを始めました。これは11月17日から1日1プレイすることで12月24日に無事ヒロインとエンディングを迎えるというものです。
頭いい。
現在は綾辻さんと素敵なクリスマスを過ごすため毎日現実の世界に行き、綾辻さんに変態と罵られながらキャッキャウフフしています。こんな私にもワンチャンスありますよね。
あるある。
追伸、 SP 田中さんはリンコとカオルどっちとクリスマスを過ごされるんですか。
ほうほう。こいつは、まあ、分かってないですね。とりあえず、俺は他にも嫁がいっぱいいるんで、その頃は全員と過ごしますよ。
あ、素晴らしい。ねえ、ちなみに、綾辻さん演じる名塚さんはね、そういう甘噛みが大人気ですよって言ったら、ニコニコしてくれた。ありがとうございます。いい人だね。だけど、心のどこかに、あ、自分が優位に立つっていうところで、なんかこう、やっぱ綾辻さんみたいな一面が、こう、キラーって見えた。ワンちゃんなんかこう罵られたいと思
って。いやー、やつじさんも可愛かったな本当に、
すごいよね。
本当揺れましたね。
急に悪い顔になるんだよね。カキーンって急に目がつり上がる。そうそうそう。朝倉君は甘髪はまだ確か手出したらやばいって言ってたもんな。確か
そうですね、
で後輩の上田にやらせてたそうそうそうそうね、
でもなんか現実のプレイと時間と合わせるっていうのは僕もやりましたけどね。
え、何やったの？
あのセガサタン版の同級生イフっていうゲームがあったんですけど、ちょうどそれがあの現実の夏休みと8月1日から31日まで、
はいはいはい、
もうそれリアルタイムでやってましたね。もう31日は泣いてましたからね。
あるある。
エンディングで泣いてましたからね。
あるある。そうだよね。俺もペルソナ4残り現実と同じ時間でやればいいのかな。
もったいないですけど、早くクリアした方がいいと思いますよ。
そうなんだよ。今なんか大変なことになっちゃっててさ、もうどうして俺どうしていいか分かんねえんだよ。
エンディングにはマジ泣きしますか。
どうすりゃいいんだよ。俺も人生においてなんかこうコンセントレートしたい瞬間とか。
コンセントレート
まだワンチャンありますよ。
そうそうそう。ねえ、本当に大変だこれ。じゃあ次行くよ。はい、ディドゥンネームごま油さん、杉田さん、 SP 田中さん、ゲストの皆さん、ディドゥン版は
、
はい、乗せられたお前が悪いんだね。
ダメなんですか。
ここは黙るっていうのがね、正しいですよね。
そんな
ダブルクラスでもキスしちゃいけない瞬間ってあるだろ。
あ、
ここはスルーだってね。キスしてほしいんだけど って言って、なんか急に怒った後にすごく楽しかったっていう真中は最近ちょっと怖いんだよ。まあプログラム上仕方がないんだけどさ。
違います
よ。そっち行っていいかなって言った後、人に見られるよって言うから。自分から来てんじゃねえかよ。真中。はい、先日劇場版マクロスフロンティア見てきました。ああ、そう。同じ劇場にいたんじゃないかな。とにかく面白いの一言につきます。ああ、え、パンフレットのキャストの方々からのメッセージを読んだのですが、杉田さんのコメントはやはり異彩を放っており、うるさいよ。なんだろうな、あの、こんなことめったにない、なら抱きしめろ、銀河の果てまでってやつだから。確かそんな異様なことを書いてあるけど。
難解ですな。
で、マクロスフロンティアを見に行った時のこと、あ、このラジオで話してた、あの、中村とのエヴァの歯を見に行った時の、悪い、ちょっとポップ買ってくる。っていう名言がふと思い出され、売店でこんなこと言ってみました。僕、すいません、ポップください。店員、はい？僕、あの、塩ポップください。店員、てんてんてん。ポップコーン塩味ください。
ちょっと可愛いじゃないですか。
なんだかすごく恥ずかしかったです。しょうがないよ。
いや、それが店員さん、ちょっとそういうの聞いてドキドキしてたじゃないですか。
中村だって塩味くださいって言ってたからね。中村がいつかあの千葉の夢の国に行って、うん、乗り物に乗んないのにあの園内すべてにあるポップだけ買うんだよ。
とんだテロリストですよ。
それを俺と梶田君と杉田3人で行くんだよ。すげえだろって。確かに面白いけどさ、
つまみ出される。
田中がお前だってプーさんのバケツを持ちながらさ、プーさんのヘッドをかぶるわけだから。中村ミニーちゃんだからね。大変だこれ。
夢の国にふさわしくないな。
ねえ、俺あのスティッチをこう装着してね。うん、大変だろこんな3人組。
そんなクリーチャーじゃないですか。
ねえ、大変だこれ。え、はい、というわけで、僕たちからの判定が絶望的だった方も、チャンスがあった方も、また明日から頑張って生きてください。以上、ワンチャンスありますよねでした。杉田智和のアニゲラギルーン。ジゴスポーク。はい、このコーナーでは、いつの間に的な後の祭りを紹介していきます。それでは紹介していきましょう。後の祭りみたいなのってあった？なんか佐藤、
後の祭り、うん、なんかレフトフォーデッド2を買おうと思ったらすでに売り切れていた。
あの面白さに気づいたの遅かった、
ね、遅かった。もう
早くやろうぜ。
もう買ってるんですよね2人は、
う
ん、
そうそうそう。この間あれか、あの俺と田中と中村とファン114っていうラインナップやった。ファン君がやっぱ超うまくて、でもなんかやっぱりさすがにゾンビに囲まれると初見だったみたいで、ファン君も、なにこれちょっと。こんな多いのマジ無理っすわ。ちょっと
大丈夫、そうなりますよね。
すげえ、何度も全滅しました、ね、
だってスーパーゲーマーが 2,3 人いるのに負けるんだぜ。イージーモードで、しかも、
そうなんですか。
やばいぞ今回のレフトオーデッド。
やりたい。
むずい、面白い。なんかライブ会場みたいなところでさ、
そう
すごい盛り上がってきたぜって言って、
そうだ、あれ中村さんでしたっけ、ライブ会場で花火拾って、
そう
自爆してこれ爆発するぞとか言って撃ったら自分がぶっ倒れて、あー助けてくれって、
中村って助けろ早く。で3人が3人あの近接武器の日本刀を持って暴れていたら、ファン君が爆笑し始めて、ちょっとなんでみんな近接武器なんですか、ちょっと守る気ないっすねって
マジテンション上がりますわ。
そう、刀の切る音がすごいかっこよくて、カキンカキンみたいな音がするんだ
よね。いいな、楽しそうだ。
ワンチャンみんなやろうぜ本当に。ジゴスパーク、朝倉君なんかあった？
ジゴスパークは、冬コミの原稿を書いてたら、うん、気づいたらなんか就活のなんか予約とかが全部終わってて、なんだこれみたいな。
それは本当に笑えない。
文化放送ってウェブデザイナーとか取んないのかな。ねえ、こいつ実は優秀な男だって。ワンチャンねえかな。多分ねえな。はい、いきますよ。ディドゥンネーム、リックディアスにありがとうさん。自己スパーク。先日、ドラムをしていた弟にメールで、最近ドラムの調子どうって聞いてみたところ、最近はあまり叩いてないなという返事が返ってきました。弟も学生で忙しくて練習できてないだろうなと、その時は自己解決しました。あ、実家に帰省した際に真実はベースに転向したという衝撃の告白が待ち構えていました。それだけならまあ自己スパークとしては軽いものですが、買ったというベースがジャズベース、 色が3バースト。レフティ、左利き仕様。弟右利きですという。
あれ、
まあ、始まったという時期と合わせるのはどう考えても某バンドするアニメの影響でした。
なんだか涙が。
そうだね。あ、なるほどね。あ、バンド以外だとネットゲームにハマりっていうね。あ、なるほど。
なるほど。
廃人レベルが進行してた。まあ僕もプロマシアの呪縛がもうすぐ終わるから人のこと言えねえんだ。ツボ超強かった本当に。うっかり途中でリレーズで起きたって中村に怒鳴られたからね。起きなっつってんだろって言われて。お前が壁際で死なねえからって。生命感知でこっちへ来んだよ。作戦もちゃんと聞いてろって。みんなの命に関わるんだ。
やべ、
かっこいい。
うわ、
すごかった。でもなんとか倒して、あとはラスボスだけだ。楽しみだね。早く行きたいな。じゃあ次行きましょう。はい、リドゥンネーム、実話に DJ さん。自己スパーク。僕の自己スパークは高校時代の自習時間です。僕は自習時間だったのでアニソンを聴きながら寝ていたんですが、後ろから友人に、おい、めちゃもう音漏れしてんぞって言われ、あ、終わったとなりました。ちなみに聴いていた曲は、ああ、ゼロの使い魔エンディングテーマ、本当に気持ちいいな。あ、リゼルマインオープニング、初めてしました。どっちも釘宮さんだ。
でもこいつはよくこの曲で眠れますね。
眠れない。
いや、でもすごい気持ちわかる、うん。電車の中とかそうじゃないですか。で、聴、うん、いてて。うん、一瞬でもあれ、これもしかして音漏れてるんじゃないと思ったらもう、うん、正常ではいられないという、
ね、そうそう、外れてたっていうね。
以前も言ったことあったっけ、あのカーステレオのその、うん、ハードディスクに音楽を入れると、はいはい、曲のデータだけ読み取るから時々全然違うアーティストと曲のタイトル
が。ああ、マジっすか。
釘宮さんのゼロの使い魔のキャラソンの好き嫌い好きは、はい、あのなんだっけな、なんとか熊三郎さんみたいな、ね、ほう北海道って。釘宮さんっていうか、このなんかこの熊三郎さん、ずいぶんなんか可愛い声だなっていう、ね、すげえ面白かった。そんなのがありました。ということで、たくさんの自己スパークありがとうね。まだまだみんなの自己スパーク募集してるよ。杉田智和のアニゲラディドゥーン。杉田智和のアニゲラディドゥーン、そろそろエンディングの時間になってしまいました。エンディングテーマね、アンバランスが起草してはこちら、あの東京都にお住まいの水木奈々さんからのエンディング。
本人様ですか。
そうだよ、この間セイントセイヤで一緒だった時にディドゥーンで何書くんですか。ああ、劇場版なのかな、できれば自分の曲いないかな。え、じゃあ悠々白書って言ってない。水木さん悠白大好きみたいで、なんかゲームめっちゃやり込んでたらしいぞ。
え、ゲームって、
あの誘惑のゲーム、格闘ゲームとか、
ヒルファミとかに出てた。
だリルーンに呼べないな。難しい。来たらな、メガドライブ版をひたすらやるんだけど。そうそう、あれ対戦4人プレイだから、ね、盛り上がるね。俺はあの近年出たあの誘惑の格ゲーまでやった男だ。
あの、ね、アーケード出てた。
そうそう、チュー使ってた。
チュ
ー若者さん、ね、うわーって人がやってるんだよ。はい、というわけでアニゲラディドゥーンのエンディングの時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。おすすめのソフト募集しています。そんなことよりゲームやろうぜ。アニメ、漫画、ゲームのキャラと妄想劇を募集中。もしも転生イフ、現在募集中のテーマは地球滅亡、二次元的に考えてあなたならどうするです。はい、そしてあなたの人生に影響を与えたセリフは私が町長です。テーマに沿ったおすすめ作品はアニゲラマイスター。現在募集中のテーマは冬にまつわる作品です。あとは他はほとんどダメだけどこれで活路見出せませんか。そんな最後の悪あがき、ワンチャンスありますよね。そして後の祭りを募集しています。ジゴスパーク、全てのメッセージの宛先は佐藤嫁。
ええ、モブですか。いや、そんな無茶ぶりを。
やっぱりな。
佐藤嫁。
あ、油断しましたよ。全てのメッセージの宛先は、宛先はハガキの場合は郵便番号 105-8002105-8002、文化放送杉田智和のアニゲラディドゥーン各コーナーまで。メールの場合は全て小文字で、ゲラ @joqr.net ゲラ @joqr.net ゲラの綴りは GERA です。
はい、よくできました。ありがとうございます。
怖い。
さて今夜は、放課後バラエティアニゲラディルーンとしてね、まあ、いつも通りの営業となります。やっぱ楽しいのこれね。なんか人集まってこうゲームするってやっぱ楽しいわ、
うん、まあ会話みたいなそういう、うん、
やっぱりこれはもう思うんだけども、ゲームの知識量とかそういうのっていうのはいくらでもこう探せば今出てきてしまうけどさ、思い出の面白さを共有するっていうのはやっぱなかなか価値観は生まれないと思う。
そうですね。
と綺麗事言ってみた、うん、俺時々間違ったこと言うからさ、間違ったこと言ったらみんなで直してくれ、うん、その直してきたことに対して俺がそれを否定したりはしない。みんなで遊びゃいいんだよ。そう、ということでアニゲラディドゥーン次回の放送は12月31日です。ああ、まだ年内の放送があった、うんうん、アニソン紅白前にはアニゲラディドゥーンをよろぴくねっていうことで、でゲストはね、時期を外して観光ビザでちょっと帰国できなかった、観光ビザのまんまあのプレゼント配りの仕事してたら帰国ができなかったっていうね、アニゲラクリスマスディドゥーンサンタがやってきたっていうね。ディドゥーンサンタがやってくるよ。
ディドゥーンサンタ、
そう、ディドゥーンサンタを演じるのは大輔、うん、
大輔
大輔さん、
小野じゃないぞ。
あ、小野さんではない、
みんな先に言っとくけど小野さんじゃない大輔が来る、うんうん、坂口さんでもない。
あ、坂口さんでもない。
そうそう、さあどの大輔が来るかな、どの大輔が来るかな、
やめる人いないんじゃないですかね。
あ、でも俺は来てほしい大輔が来るからね多分みんな分かんないと剛利さんじゃない
よ。うわ、大御所が
何話していいか分かんない。
キニコキニコ、
みんな剛利さんの真似はやっぱりフォーフォーフォーって言ったらキニコってやつ、ちょっとやってみる。ロビンマスクの真似、
フォーフォーフォーフォー、キニコ
近い近い、でもちょっと近いロビンマスク、
キニコキニコってやつから、
フォーフォーフォーキニコマン、
はい、朝倉さ
ん、フォーフォーフォーキニコマン、
フォーフォーフォーって笑うのはちなみにカーカーカーカーアシュラマンなんだ
けど、
フォーフォーフォーって言ってるロビンマスク笑わないからね、クリボーっていうことでね。というわけでまた年内、この時間のお相手は杉田智和と
SP 田中と
SP 佐藤と
朝倉でした。
天使のいない12月けど目の前にいたな、奇跡のようなこの出会いに感謝するよ。
どんなことがあってもそばにいます。あなたを守ることが私の存在理由ですから。
ビビッときました。ゲットしてもいいですか。
次回アニゲラクリスマス、聖夜の夜に聖夜が吠える。
帰って車の中一人で幸せだった。いつまでも手をつないでいられるような気がしていた。何もかもがきらめいてがむしゃら